ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risner minasan, kyo 2019 年10月20日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアファイスゲラードビジネスフォーラムに参加して数十人のポーランドの起業家がインドネシア市場の誘致に関心を持つすることについてお伝えします。インドネシアは10月17日木曜日に初めてインドネシアビスゲラードビジネスフォーラムを開催しました。バンタン州のインドネシア貿易博覧会でビジネスフォーラムではスロバキア、ハンガリー、チェコ、ポーランドなどファイスゲラードの4カ国から直接ビジネス活動家と企業を紹介しました。在ジャカルタポーランド大使ビアタ・ストクジンスカ大使はインドネシアファイスゲラードビジネスフォーラムに開示、医薬品、化粧品、農業、IT 分野に従事しているポーランド起業家が28社ほどいると述べました。10月16日水曜日にジャカルタで LLE のインタビューを受けたベアタ・ストクジンスカ大使は、これは実際に多数であり、参加を期待されている企業の代表者であると述べました。例えばエネルギーの問題は、ロンボクですでに始まっている投資に関心があります。ベアタ大使は、多くのポーランド企業の代表者がフォーラム中にインドネシアの企業や起業家と合意するだろうと説明しました。それでは次のニュースです。再生可能エネルギーは2040年までに世界の供給の 85% を占めることについてお伝えします。イギリスペトロルムエネルギー見通し2019年は2040年までに世界の消費の 85% に貢献する新しい再生可能エネルギーと天然ガスを強調しています。水曜日のジャカルタにあるエコノミストグループ会長であるスペンサー・デール氏は、水曜日にジャカルタで特に低炭素エネルギーでエネルギーの移行が今後数年で急速に変化していると説明しました。これは持続可能な世界経済の需要です。また、特に競争が刺激した場合、貿易競争もエネルギー市場に大きな影響を与えると付け加えました。アジア地域ではエネルギー需要は2040年までに3倍以上になります。産業部門はエネルギー消費の最大の要因であり、全体の需要の約 75% を予測しています。輸送に関しては、車両の効率が向上しているにもかかわらず、 実際にはエネルギー需要が減速します。それでは次のニュースです。県と都市スマートシティの応用を奨励されることについてお伝えします。インドネシアの都市ネットの代表であるセイフル・イラーはインドネシアの県と都市政府に対し地域の経済成長を促進することができたことから始めます。地域開発の概念にスマートシティの概念を応用することを奨励しました。これは木曜日に東ヌサタガラ州のクパンで記者団に対しサイフル・イラー氏が語ったものです。東ジャワ州シドアルジョ県知事であるもあるサイフル・イラー氏は2019年シティとセミナーに参加しベストプラクティスを共有するためにクパンにいました。セミナーは10月16日から18日までに開催され、インドネシア都市ネットのメンバーである24の市長及び県庁が関与しています。サイフル・イラー氏はインドネシア共和国通信情報省が開始したスマートシティ100への動きは地域都市開発の概念の構造に根本的な変化をもたらすと語りました。彼によるとスマートシティの主な目標はコミュニティへのサービスを改善し地域の開発成長を高めることだと述べました。それでは最後のニュースです。インドネシア貿易博覧会の第1日目の貿易契約は3億9230万アメリカドルに達したことについてお伝えします。10月16日水曜日に2019年インドネシア貿易博覧会の初日での貿易契約は54の覚書に署名して3億9230万アメリカドルに達しました。産業省の国家輸出開発局であるドディ・エドワード局長は木曜日にバンタン州のタングランで覚書は17カ国との購入ミッション契約だと語りました。購入ミッション契約を証明した17カ国には日本、アメリカ、ソマリア、スペイン、オーストラリア、カナダ、ブラジル、韓国、タイ、オランダ、中国が含まれます。特にソマリアにとってこれは最初の購入ミッション契約です。ソマリアとの契約により海外でインドネシアを代表する鉱石がさらに非伝統的な市場に浸透することを期待されています。購入ミッションで関心のある製品には紙製品、調味料、食品及び飲料製品、家具、医療機器、手工芸品、スバメの巣などがあります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックとです。今日はハラル認証の必須規制が開始することについてお伝えします。ハラル製品保証に関して、2014年法律第33号で義務付けられているハラル認証の実施に必要な段階は2019年10月17日木曜日に正式に開始されました。合計11の省庁が最後に10月16日水曜日にジャカルタの副大統領事務所でハラル認証の実施に関する覚書に署名しました。ルクマン・ハキム・サイフディン 宗教大臣は食品及び飲料製品にハラル認証を事前に適用する義務があると説明しました。この分野のビジネス関係者はハラル製品保証に関する2019年宗教大臣規則第26号に従ってハラル認証を実施するために2024年まで与えられました。ルクマン大臣はハラル認証プロセスは2019年10月17日から2024年10月17日までの間にいくつかの段階に分割されたと付け加えました。まず食品飲料部門の企業はいくつかの要件を添付して登録します。その後ハラル製品保証機関は提出されたすべての要件を審査します。さらに事業者はハラル検査機関を選択して製品を検査します。ルクマン大臣によるとハラル検査機関が検査を実施した後結果は製品にハラル脂肪を提供する機関としてインドネシアのウラマ評議会に提出されました。一方ユスフカラ副大統領はハラル認証が非常に重要であると述べました。ユスフカラ副大統領によるとハラル認証を特定の宗教信奉者の利益のためだけでなくコミュニティ全体にとっても有益です。彼はまた覚書に証明した省庁や機関がハラル製品保証の実施を支援できることを期待しています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1991年10月20日にウタルカシーの地震のことから始めます。1991年のウタルカシー地震は10月20日の午前2時53分現地時間にマグニチュード 6.8 で発生しました。この地震はインドのウタルカン州のウタルカシーとガルワル地域で発生しました。高級道の震度により少なくとも768人から2000人が死亡し数千の家が破壊されました。次は2010年10月20日に世界統計の日についてです。世界統計の日は2010年10月20日に世界中で初めて祝われました。世界統計の日は5年ごとに祝われます。国連統計委員会は2010年10月20日に世界統計の日を記念して発表しました。2010年には103カ国が国家統計の日を祝いました。これには毎年11月18日にアフリカ統計の日を一緒に祝うアフリカ51カ国が含まれました。次の世界統計の日は2020年10月20日に祝われます。最後は2014年10月20日にインドネシアの第7名大統領の就任についてです。ジョコ・ウィロド氏はインドネシアの第7名大統領で2014年10月20日から就任しました。彼は2014年の大統領選挙でムハマド・ユスフ・カラ副大統領と共に選出されました。ジョコ・ウィロド氏は副知事としてバスキ・チャハヤ・プルナマ氏を伴い2012年10月15日から2014年10月16日までジャカルタの知事を務めました。以前は2005年7月28日から2012年10月1日まで FX ハディ・ルディアトモ氏と伴いソロ市長として務めました。ソロ市長として2期目を 迎えた2年のジョコウィ・ドド氏はジャカルタ知事選挙でバスキ・チャハヤ・プルナマ氏と組んで選挙に参加するため彼の党にやって任命されました。知事に選出されて以来彼の人気は急上昇を続け、メディアのスポットライトになりました。その結果彼を2014年のインドネシア大統領選挙の大統領候補にするという言説がありました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はモニター・タハレアの「ももらいくんばり」でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はジャカルタと NBA は学校でのバスケットボールカリキュラムの実施に協力関係を確立することについてお伝えします。ジャカルタは学校でのバスケットボールカリキュラムのために全アメリカバスケットボール協会または NBAと協力しています。プログラムは2020年に開催されます。 NBA アジアの取締役であるスコット・レヴィ氏はジャカルタの教育部の代理であるサイフロ・ヒダヤト氏は覚書への署名が実行しました。この署名は10月17日木曜日に10月17日木曜日にコニガンのスマントリ・ブロジョヌゴロスポーツホールでアニス・バスウェダン知事が目撃されました。実施されるプログラムは NBA ジュニアキャリキュラムと学校の教育キャリキュラムを統合することです。2020年までに150万人の学生を対象にバスケットボールと一般的なフィットネストレーニングが行われます。アニス・バスウェダン知事はイベント後、ジャカルタ州政府はバスケットボールの試合を通じて健康を改善し、若い世代の積極的なライフスタイルを奨励し続けるための NBA の努力を支持したと述べました。彼はインドネシアの将来の世代という形での NBA ジュニアキャリキュラムの重要な可能性を認識したと述べました。 NBA ジュニアプログラムは2014年の開始以来インドネシアで1650万人以上の少年少女に到達しています。このプログラムは NBA ジュニアの基本的なスキルとコアバリュー、すなわちスポーツマンシップ、協力、前向きな姿勢、相乗尊重が考えます。さらに NBA ジュニアコーチアカデミープログラムはインドネシア全道の21位の都市と県の3万5000の学校から44人以上を教師を磨きました。彼はこの協力が他の分野に拡大され、ジャカルタ州政府が全面的に支援することを望んでいます。一方、スコット・レヴィ氏は学校でのバスケットボールのスポーツカリキュラムの適用に関して市政府と協力したのはこれが初めてだと認めました。彼は他の都市が追いつくことを望んでいます。スコット・レヴィ氏は小学校、中学校、高校から学校を始める小さな子どもたちは NBA ジュニアで勉強する機会があるので、将来のために健康的なライフスタイルを持っていると述べました。今のところそれはコーチ、教師、学生に彼らの生活のためのバスケットボールについてのトレーニングを提供しています。これは一例としてジャカルタの学校やインドネシアの他の都市を訪問します。スコット・レヴィ氏はまたインドネシア人選手が NBA で参入することを望んでいます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はジャズのトマンバハギアでした。インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソーネインドネシアのコーナーです。
ジャカルタから、これはVoice of Indonesiaの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ソナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州のコバン市のオエネスタケをご紹介します。リスナーの皆さん、コバン市は暑い町として知られていますが、
この暑い町には涼しいオイヌシ秋が存在しています。この滝のおかげで体の疲れが取られてまた元気になります。この滝はクパン市から 25km ぐらいの距離が持っています。オイヌシ滝の周りに緑が多くて涼しくなります。そしてこの滝の特徴は4段階の滝です。この滝の高さは10メートルぐらいです。滝の段階は自然で現れたものだから、ここに来て来訪者がよくこの滝を泳ぐ場所として利用しています。沖の滝は水の量がとても多いです。そして寒気の滝は水の量がそんなに多くないですが、いつものように透明な状態になるので来訪者が心配せずに普通のように泳ぐことができます。オイヌシ滝に着いたら、まずはかなり急な下り坂の道を通らなければなりません。その道を通ると滝が左側にあります。あとはこの急な道は主要な滝のはるか下の橋につながります。この橋からはいくつかのレベルの滝が見えます。次に滝の底には到達するのに十分なほど急な階段を降ります。オイヌシ滝の入場料は大人ならただ1500ルピアだけです。そして子供は1000ルピアだけです。とても安いですね。そしてこの場所にたどり着くため来訪者は車やバイクで行かなければなりません。駐車料としては車は2000ルピアで、そしてバイクは1000ルピアだけです。町から車を連帯したかったら50万ルピアぐらいかかります。しかしバイクレンタルは10万ルピアぐらいだけだからもっと安いです。また、この滝には様々なファシリティがあります。例えば、レストラン、トイレ、お祈り場所、休憩所などです。メスナの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan camat ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は Malik and the Essentials の Aurora でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで様々な興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアは28人の若者を ASEAN ユースシッププログラムに参加させ、日本へ送ることについてのニュースをお伝えします。インドネシア全土から20代、30代の28人の若者がインドネシア大病として発見され、日本政府が主催する第46回東南アジア青年船プログラムに参加します。彼らは14人の男性と14人の女性で構成されていました。インドネシア青年スポーツ省の青年能力構築担当副アシスタントであるイーグスティ・プトラカ・パリアナは、このプログラムはインドネシアのグローバルな開示軸になるという ビジョンに沿っていると述べました。このプログラムの参加者はガルダ46と呼ばれます。このグループは開示分野のインドネシアの若者が政府の政策であるインドネシアの開示事業を支援する能力を向上させるために成立されました。この活動は SIP for Southeast Asia Youth Program SSEIYP と呼ばれ、1974年に当時 ASEAN の5カ国すなわちインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイで初めて実施されました。この活動は日本の内国府によって管理されています。インドネシアにいる間、このプログラムは青少年スポーツ省によって管理され、参加者の報告会への参考が行われます。イーグスティプトラカシは10月23日に日本に発見される前に、参加者が活動を楽しんだり、他国の参加者とのネットワークを拡大したり、ドキュメントを作成したりできることを願っています。今年日本政府は東南アジア10カ国から28人の若者のクォーターに割り当て、日本を含む10カ国からの合計参加者を330人に増やしました。今年のインドネシアの青年グループには、2000年に SIP for Southeast Asian Youth Program の卒業生であった国家指導者のシルファノス・ハルディアントが同行しました。彼によれば、この活動は東南アジア諸国と日本の若者の間の友情と相互理解を高め、世界観を拡大し、国際協力の精神を強化するものです。この活動は10月24日に日本からクルーズ船で始まり、東南アジア地域を通過し、5カ国つまりベトナム、ミャンマー、シンガポール、マレーシアに立ち寄ります。活動に使用された日本丸船は50日間公開する予定であるため、12月13日に帰国する予定です。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Awal saja ku rasakan manisnya. hangatnya cinta dekat tubuhku. Ku lepaskan hatimu
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はラディニの参拝なんてでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、音楽の広場です。今日はアンメスカメレンの歌をご紹介したいんです。アンメスカメレンは東ヌサテンガラのアロール市からの歌手です。彼はチンタルワルビアサという歌をリリースしてからインドネシアで有名になりました。そしてチンタルワルビアサだけではなく、彼の他のシングルアルバムも人気になりました。今回彼は新しいシングルアルバム「ニャマン」をリリースしました。この歌はインドネシアの有名な作曲家チョキ・カサンダに作曲されました。この歌は愛を探す旅の終わりについて語ります。今の恋人が自分で一番合う人なので、この恋をずっと守りたいという気持ちを語ります。リスナーの皆さん、次はアンメスカマンの歌「ニャマン」を聴いてください。
Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati, tak akan ku ragu lagi. Hey.
ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati aku bahagia. Ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati aku bahagia. Buat hidupku lebih berarti.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Izinkan
biarkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Oh, oh. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takutku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Izinkan aku pergi.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。